皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月18日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は人の話を聞く大切さということです。本当にですね、今世の中非常にその、困った人がですね、増えてきております。で、自分の考えた通りうまくいかない、それからいろんなものがですね、やっぱりその移りゆく中ですごく不安を感じているという時代の背景の中で、なんか自分の思いをですね、誰にもぶつけることができないでですね、悩んでる人がとっても多いんじゃないかなという感じがするんですね。で、今日は今これ長野県の飯田市の、遠山郷、飯田市南信濃の地区の遠山郷からもうこの放送録音してるんですけども、本当の意味でのこの、コラボレーションの世界っていうのはここ来るといつも感じるんですけどもね、その人々はですね、その意見が合うとか合わないということをもとにですね、なんか付き合う仲間を決めるっていうことはここではなかなかできないんですね。例えばですね、それはもっと広い意味で言いましたね、仕事ができるできないっていうことでも同じなんです。なぜかというとまず人数があまりいませんからね。で、その意見が違うとかね、仕事がうまくいってるいってないっていうのもね、それ今の話でありまして、例えばどのうち行ってもですね、まあ仏壇とかなんかありましてね、何代も前からそこに人が住んでることよくわかります。で、そのいろんなところでですね、昔お世話になったとかいう人間関係がその縦横にこの渦巻いてるわけですね。そうなってくるとですね、今その何がね、そのいいとか悪いとか言ってこの別れた、あ、出会ったというですね、そういう仕分けはできないんですね。で、そうなりますとね、必然的にこの人の話を聞くっていう聞いてですね、まあ意見は意見として、考え方は考え方として受け止めた上で、どうやって共に生きる道を探るかということを考えていかないと、そもそも生活が成り立たないんですね。で、私はその今までのね、このまあ小泉安倍時代、あるいはまあこの10年間のそのまあ非常にね厳しいデフレの時代の特徴は、人の話というものをですね、誰か一方的に言ったらですね、黙って服従しなければいけないというような境遇に置かれた人がたくさんいたという時代だったと思うんですね。例えば国会の代議士や国会議員たち見ていてもですね、あれ自分でね当選したんですから、その自分で言いたいことを言うのが仕事だと思うんですがね、いや、その党の幹部のですね、顔色を見ながらね、あれを言っちゃいいとかいけないとか、これを言うべきだとかね、まあ、そういうことを考えてるんですね。あんたらですね、その党首の顔で当選したんですかと、自分の実力で当選したんですかということを問われるわけで、うん、ということはやっぱり党首の顔で当選したから、党首の私は操り人形ですと自分で言ってるようなもんですよね。で、そういう人がね、非常にこう今多い。で、そうなってくるとですね、まあ一番上の政治がそうですから、それは役所だって民間だってですね、上の言ってる人の言うことを黙って聞けないと、聞けない奴は去れと、こういうですね、非常に強権的な時代が、まあ10年ぐらい続いてしまったわけですね。でもね、それで結局じゃあ上の人の言うことを聞いてて成功したんですかって言ったら、一番いい例が今の自民党じゃないですか。ね、もうものすごいですね、恐怖政治を引いてやったんえくはですね、参院選の大敗で福田さんが出てきてね、今までの政治とは180度近く方向転換しようと言い出したら、もう麻生派を除く全その派閥がそれ支持するわけでしょ。手のひら返しちゃったわけですね。ですからね、こんな感じでね、結局その黙らせてなんか政治をやってもね、それダメだってことですね。人を黙らせて、で今その何を考えてるかってことだけでね、こう判断して、まあこの動いていってもですね、結局は成功しないということですね。私はですからね、まあ、うちに岩松君という人がいまして、で傾聴、人の話をよく聞くっていうようなことをですね、まあ、カウンセリングの仕事の中でやってて、で彼は傾聴の講座なんかもやっておりますけどもね、やっぱりね、この人の話を丹念に聞いて、で結論は今すぐ出ないかもしれないけども、まあ、そういう、ね、人々の声を真摯に受け止めるということがないとね、難しいんじゃないかと思うんですよね。やっぱりね、気持ちがほぐれないし、アイデアが出てこないんじゃないかなと思うんです。とにかく今ですね、うつうつとした気持ちをですね、誰かに聞いてほしいという人はすごく多いんじゃないかな。 で、これね、あんまりね、うつうつが続きますとね、自分がその快活な状態なのか疲れてる状態にいるかそれが分からなくなってしまうんですね。こうなったらね、非常に深刻な事態でありまして、言ってみればね、非常に疲れた状態を自分で感じられないわけですから、それはね、非常に大きな問題をですね、その後生んでしまうわけですね。で、こういうやっぱり閉塞的な状況をやっぱり脱却していくためにはですね、やっぱり誰かに人の話を聞いてもらわないとダメだと思うんですね。自分も一人の人間として、受け止めてくれる人がいて、その人がですね、しっかり話を聞いてくれればですね、思いがね、伝わったなということでね、その後いろいろとですね、積極的にものを考えたり、喋ったりすることができるようになるんじゃないんでしょうか。あるいは人によってはですね、こんなこと言ったらね、自分がクビになるからとかね、そういうことでね、本当に何も言えなくなってしまってる人もいるんですね。で、そういう人にはやっぱりですね、ちゃんとね、本当に言えるようになるまでですね、しっかりこの、介護ですよね。介護していかないとですね、その人二度と立ち上がれなくなってしまうんですね。本当にそういう意味ではね、屍累々に近いような状況がですね、この10年、15年ぐらいの日本で、続いてきたわけですけども、とにかくですね、話戻しますとね、この人の話をしっかり聞いて受け止めて、その上でどうしようかと建設的にね、ものを考えていく、そんな人がね、やっぱり出てこないとですね、難しいんじゃないかなと思うんですね。ですからリーダーシップということを考えましてもね、今まではトップダウンだとか言いながらですね、声のでかい人、理屈の上手な人、あるいはある一つの方向に向けて、右翼政治みたいなもんですね、そういうイデオロギーが強い人、こういう人たちのですね、でかいダミ声ばかりがですね、リーダーシップだと言ってはばってたわけで、要するにみんながですね、従ってたっていうのは、それは何もね、納得してたからじゃないんですね。黙ってただけなんですよね。で、承認してただけなわけじゃなくて、要するに黙ってたんですね、賛成してたわけじゃないんですよ。でもね、この右翼の連中というのはですね、人が黙ってることと賛成したことをね、同じだと言い出すんですね。それでね、皆さんもう参っちゃったんですけども、右翼ももうこうやっていなくなることですしね、そうすると本当に黙ってるっていうことを皆さんしなくなるんじゃないでしょうかね。黙ってるっていうことをしなくなったら、今度は何か言い始めますからね。で、それやっぱ聞いてくれる人がいないとね、難しいですね。で、暴動だとかですね、打ち壊しが起きるのはこういう時ですね。大体権力がピークを過ぎて、えらい不況で、そしてその物価が上がり始めた時、まさに今みたいな時ですよ。人々はね、生活できなくなります。特にこの物価が上がり続けるとね、本当に生活ってできなくなっちゃうんですね。例えばサブプライムローンだってね、あれはある意味で言ったらね、物価上昇なんですよ。何せ変動金利ローンで借りてた人がですね、いるわけですね。それは非常に生活も厳しい人たちでしょう。ね、そんなに資産もない人ですよ。で、そういう人たちっていうのは、とにかくその時々の市場金利にリンクした金利を払ってる。で、その市場金利がですね、17回連続ですね、0.25%ずつ引き上げられたわけですから、それはみんな一気に払えなくなるのは当たり前の話でありまして、ですから金利が上がるっていうのも、その分に関してはそれ物価高ですよね。すなわち住宅ローンの金利というのも、それもその人にとって払わなきゃならないものなんですから、その値段が一気に上昇したわけでしょ。だから金利の上昇で破綻しちゃったわけですよね。恐るべきことがね、起こったわけであります。ですからこうやってですね、アメリカなんかでも今年これから150万世帯がね、家失うなんて話ありますから、そら来年は大騒ぎで、それからロンポールみたいな人がね、出てくるのはそれは当然だと思いますが、日本でも同じなんだろうと思うんですね。幸い日本の場合はですね、今のところ金融の直撃弾はないし、金利もですね、それなりに安定しておりますんで、今すぐその物価が跳ね上がった状況に今のところはなってない。でもこれですね、やがて金融危機が広がるのは当たり前で、だって世界一の債権国なんですから、世界一の債権国はですね、日本でありますから、世界中で不良債権が広がれば、一番激しい影響を受けるのは日本であることは間違いないわけですね。だから次々とこれ話がね、表出てきた時ですね、さあ日本も実は同じなんじゃないのという話は来るでしょう。それからね、油とかですね、穀物の値段が随分高いですね。最近また投機のマネーがね、流れ込んでますよ。結局ですね、ペーパーマネーがダメだから、その物の方にマネーが流れ込んでるわけですね。これがまさにハイパーインフレ現象ですよ。金がどんどんありますから、何せもうこの1ヶ月くらいで入れた金が150兆以上でしょ。世界の金融当局が入れた金がもう150兆以上ですから、こんな金が入っててですね、しかもそれ株や物に置いとき、あ、株や債券に置いときはどんどん値下がりすると、ドルに置いといてもですね、値下がりすると、それ行き先が決まってますよね。 油だとか金だとか穀物ですよね。もうそういうところに金は逃げ込むに決まってんで、そうするとですね、天文学的数字まで、その先物が跳ね上がって、物価が跳ね上がったって不思議ではないんですよね。すなわち現物の需給と関係ないところでその金が動いちゃってるわけですから、まあ、そういうことを考えるとですね、本当にこれからやっぱりその人々はですね、やり場のない怒りを感じ始めると思うんです。もう本当にやり場のない怒りね、もうどうしてくれるんだって怒りで、これがね、やっぱり怒りに、本当にその暴力的な行動にやっぱり結びついていくんですよね。ですから、まあ日本も含めてですね、これから来年、まあこれから今年のキーワードが、まあ来年のキーワードが怒りだとしたらですね、そういう暴力的なですね、一揆だとか打ち壊しだとかね、あるいはその暴動というものはですね、相当あり得るし、実際に中国なんかも、ね、しょっちゅう暴動起こってますもんね。田舎だけじゃなくて大都市も含めてね、ああいうものっていうのはですね、力で抑えたって、その元を取り除かない限りね、永遠にその続くわけで、ロシア革命やフランス革命のその前段階みたいな状況になっちゃうわけですね。まあそう考えてくるとですね、なかなか我々は厳しい状況にいますよ。そんなのんびりしたね、状況に我々いないんだろうと思うんですね。まあいずれにしましても、リーダーシップということから言いましたらね、これはやっぱりね、和解をしなきゃいけません。和解をしてね、こう共に生きるっていう道をね、探さなきゃならんのですね。まあ洞爺湖なんか来てますと、本当にこの共に生きるっていうのはね、すごいですよ。例えばね、こう山一つ見ててもですね、その日向の部分と日陰の部分があるんですね。やっぱりよく見るとですね、その木やね、草がね、やっぱり違いますもんね。それから高さによっても違いますよね。で、こういうのっていうのは、例えばね、日当たりが良くてですね、水はけが良くて、この土地が一番だと、確かにね、いうことはできるでしょう。じゃあね、どっかに木が生えててですね、どうも俺んとこは日陰だけ調子悪いと。で、日向にね、引っ越ししたいったってね、木は引っ越しなんかできないんですね。どうなるかっていうと、日陰にふさわしい木にですね、日陰でちゃんと生きられる木に、木がだんだん進化していくんですよね。ですから水はけのいいところは水はけのいいのが好きな木に、水はけの悪いところは水はけの悪い木にね、どんどん進化していくんですよね。当たり前っちゃ当たり前なんですけど、植物ってのは移動できないがゆえにですね、自ら進化させていく力が強いですね。そうやって自然っていうのはね、みんな共生してるんです。共に生きてるんです。ですから本当の共生っていうのはですね、違いがあるから共生なんですね。で、違いがないってことになりますとね、これそのね、杉の人工林だとかね、あるいは畑の世界と同じで、みんな競い合うわけですね。競い合ってきますとですね、まあこれはね、いろんな病気も生まれたりね、それからなんか虫も湧いたりしやすくなりますからね、で、弱くなりますからね、干ばつとかなんか、よく手を入れてやんないとなかなか持たなくなりますね。でもこの自然界っていうのはね、ほっといてもなんかそれぞれのサイクルがあって、この自然の層は移り変わっていきますね。で、その中はやっぱりその共生関係で全部こう動いてるわけで、横の共生と時間との共生ですね。まあこういうものが自然を動かしてますね。ですから、本当にその共生の社会っていうのはですね、そのみんな違うんだということをね、認識することから始めないと難しいんです。で、その違いがどこにあるかということをしっかりですね、観察して理解することが大事で、おそらくこれからそのリーダーシップの中でも非常に重要な部分はですね、その組織や人や地域や国というものが、その何が多すぎて何が少ないのかって、その個性みたいなもの、違いがどこにあるかということをですね、やっぱり正確かつ明確にですね、やっぱり認識する能力、観察する能力が私は非常に大切になってくると思います。で、2つ目はですね、その行動のパターンなんかもですね、成長の遅い期、それから早い期ありますから、その、まあ、それもね、だから時間なんかもね、場所によってみんな違うわけですよね。例えば本当にサワラの木なんていうのね、すごくしっかりした木がありますが、あれ例えばすごい硬いんですが、くり抜いてですね、水を受けるですね、ための、その、まあ言ってみれば手洗いみたいなものなんか使えばですね、もう100年ぐらい平気で持つんですね。すなわち目が細かいですから、ずっと水に当たっててもですね、朽ちたりしないんですね。ところがその辺のですね、柔らかい木使ったらあっという間にそれね、朽ちていってしまうわけですよね。ですから、そのゆっくり時間をかけたものはゆっくり時間をかけたものとしての使い道があるし、まあ、早いものは早いもので使い道があるということですから、まあ、やっぱりその最初のですね、観察と見極めがですね、非常に重要になってきますんで、まあ、だから喋る能力よりも聞く能力、ここでもやっぱりね、大切なんですね。聞くっていうのは何もですね、その言葉を聞くだけではなくて、観察するって意味があるんですね。観察するというのがね、聞くっていうことですから、その、まあ、なんて言うんでしょうかな、その聞き手自身がですね、この思いにとらわれておりますと、なんか一つの思いにとらわれ でおりますとですね、聞けなくなってしまいます。なんか全部ね、色眼鏡のものみたいになってしまいますから、自然にものを聞くことができるようにするためにはですね、まあ、非常にそういう意味で言ったら、聞き手自身がですね、すがすがしくなっていないとダメなんです。なんかこれがね、非常にそのリーダーシップの一番難しい部分かもしれませんが、非常にストレスが強いんですけども、いつもすがすがしくですね、まあ言ってみれば、緊張のない状態、緊張というかね、無理な力をかけない状態でいられなきゃいけない。まあでも考えたらそれが人間力っていうものなんでしょうね。ですから人々は昔からこの人間力を育てるためにね、いろんな教育をしてきたわけですけども、今でも全く同じだと思いますよ。ですからその非常に厳しいストレスと非常に厳しい環境の中で仕事はするんですけども、やっぱりね、そのどっかでちゃんと頭がすっきりしていて、その冷静な目でね、で興味深くいろんなものを観察するっていうことができないとね、私は難しいんじゃないかなという気がするんです。ということはね、この10年15年のリーダーとはね、全然違うタイプのリーダーがね、これから出てくると思いますよ。私の感想で言うならばですね、静かなリーダーですよね。やかましくないリーダー。ダミ声ばっかりね、張り上げてないリーダーですよ。今度出てくるのは。そういう人いますもんね、ちゃんと。やっぱ観察が上手ですよ。で、観察を上手にして、で、あとそれぞれね、まあ大体こうやればうまくいくかなっていう、この戦略って言いますか、段取りが分かればね、大体それで十分ですね。で、あとはとにかくサポートをしてればいいんです。はい、サポートというのはね、言ってみれば、その人の成長を加速する職場みたいなもんですから、サポートさえしとけばですね、非常にうまく人々は動いていきますね。まあちょうど今、洞爺湖からこれ収録してるんですが、今綺麗な蝶が目の前にやってきましたね。東京なんかではこれ絶対見ることのないような、名前はわかりませんけどね、なんか綺麗な蝶が目の前に舞っておりますけども。まあこんなとこからでもね、インターネットできるんですから、まあ便利でございますね。洞爺湖にまだ空いてる家ございますからね、どうぞ皆さんお住みになったらどうでしょうか。家賃なんか信じられないぐらい安いですよ。ただね、地元の方とコネクションがないとなかなかね、借りたり住むことできないんで、まあなんかね、その辺のね、人脈作りみたいなものはね、皆さんそれぞれ地方に生きるときはね、必要になってきますから、行きゃ何でも売ってるとかね、借りられるとは言うもんじゃないんでね、まあその辺がなんか都会の常識ではね、測られない部分がありますけどもね。まあとにかく、人の話というものをね、やっぱり、聞くことが大事で、なんか聞いてくれる人を見つけるだけでも随分その人は救われますよ。まあですからプロのね、本当にカウンセラー、うちのイマムズなんかもそうですけども、まあプロのカウンセラーっていうのはやっぱ人の話を聞くっていうことがやっぱできるわけですね。でもやっぱ疲れるそうですけどね。それは重い話も多いんでね、まあ疲れるという話ですが、まあそれでもやっぱり、ね、ずっと聞き続ける。で、聞いてもらえるとですね、なんかスッキリする問題って多いんじゃないでしょうかね。まあですから本当にこの10年15年、私なんかね、言いたいこと言ってやりたいことやって暮らしてましたけども、まあそういうことできる人はあんまりいなかったみたいでありましてね、言いたいことも言えない、そしてからやりたいこともやれなくてね、うつうつとした人がたくさんいた。だからそういう人たちがですね、なんかとりあえずエネルギーを一気に爆発させる時が、私はもう来ちゃってる。もう来年になればそれはもっと本格化するという時なんだろうと思うんですね。だからこそですね、やっぱりそういう人々の思いを聞くっていうのは大事ですね。ですから、ここでなんか改めて今みんな何を求めてるんだろうということは世の中を観察してると分かるんだと思います。こういうことやってきた人たち、こういう立場の人たちは今こういう思いでいる。こういう立場の人たちはこうしたいと思ってる。なんかこの人々がですね、まあ怒りという感情と同時にね、いろんなことを喋り始めたら、そこになんか次の時代のヒントみたいなものは見えてくるんじゃないかなと思うんですね。ですからまあそういうとこはね、リーダーはある程度冷静にですね、人々の発言してること、人々が怒ってる内容、悲しんでる内容、人々の態度、こういうものからですね、そこにどんな今エネルギーが働いていて、どんな矛盾が溜まってるのかっていうことをですね、やっぱり冷静に見抜かなければいけないんじゃないかなというふうに思いますね。まあいずれにしましてもね、本当になんか急激に変わりましたね、この8月9月で。7月末の参院選を受けまして、8月にまあね、政治が、一気に足元が揺らいで、9月にこれが流れちゃいましたでしょ。で、金融の方は8月にサブプライムローンの問題が一気に表に出まして、そしてもう8月9月で事実上世界大恐慌みたいな形になりまして、イギリスでは取り付けでペイオフね、ペイオフしないということですから、資本主義まで止まっちゃったということでございまして、やっぱ早いですね。歴史の断層を渡るのは早い。私のインターネットラジオにですね、洞爺湖号っていうものがあって、その一番初めのところに歴史の彼岸というですね、私が書いたくだらない小説があると思います。実はそこにですね、この主人公の雨宮光一郎はですね、洞爺湖号に来てる間に時間の不連続があったようだ、 歴史の断層があったようだって最後に書いてあるんですよね。あれ14年前に書いた小説なんですが、私も洞爺湖にしばしば来るようになったのは去年の9月からでありまして、確かにこの1年間の間に歴史の断層がありましたね。特にこの1ヶ月2ヶ月の間に非常に大きな歴史の断層、そしてその時間の不連続があったんじゃないんでしょうかね。まあなんか本当に不思議なことでありますけどもね。まあいずれにしましても皆さん、新しい時代はですね、今までとは全然違うとこから開けてきますからね。押せば、押してダメなら引いてみるって話もありますしね。まああんまり無理無体にですね、前に行こうとしないで、少し肩の力を抜いてゆっくり観察して、自分を取り戻してからね、行動しても悪くないんじゃないかなと、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、人の話を聞く大切さということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。